ありがとう、作家の本田健です。今回のテーマはお金持ちで嫉妬される人、嫉妬されない人ということでお話していきたいと思います。あなたの周りにお金持ちの人っていますか？そしているとしたら、その人ってなんか尊敬できたりとか、あれ親近感持てたりする人でしょうか？それとも、うわ、嫌なやつだなっていうふうな人でしょうか？これからどういう人がお金持ちになっても嫉妬されない、あるいはお金持ちになった途端嫉妬されちゃう人、この違いを説明していきたいと思います。まずお金持ちになって嫉妬される人の話からしていきましょう。このお金持ちになってですね、嫉妬される人、この人たちの特徴の一つは、誰にでもできそうなことをやってお金持ちになった。これはですね、一つの特徴なんですよね。そうすると嫉妬されやすくなるんですよ。例えば野球のイチローさんとか大谷選手とか見て、わあすごく稼いでてずるいと思う人っているでしょうか？あの人たちは実力あるから、何十億何百億何千億ってもらっても当然だよねっていうふうに思っちゃうんですよ。それと同じように、例えばドクターとかお医者さんとか弁護士の人とか、あるいは一流の経営者の人とか見たら、それもプライベートジェットで24時間働けますかみたいな形でやってらっしゃる人見たら、ちょっと自分にはできないなと思って、そういう人には嫉妬しないんですよ。すごいと思うと思いますけどね。皆さんの周りで同級生でお医者さんになった人っているかもしれませんけど、まあ、小さい頃から勉強ができて、そして高校時代とか大学もそうだし、ずっと研修医で飲まず食わずで頑張って、そしてようやく十何年かかってお医者さんになるわけですよね。じゃあそれはやりたいかっていうと、いやちょっとそこまではっていう人の方が多いんじゃないでしょうか。一方ですね、最近ですと、例えば仮想通貨で儲かっちゃったとか、 FX 投資で一発当てちゃったみたいな感じのお金持ちの人、この人たちは嫉妬されるんですよね。なぜかというと、誰にでもできんじゃないの、自分やらなかったけどっていう人は、なんかあいつずるいなっていうふうになっちゃうんですよ。同じように YouTube とか、あるいはインフルエンサーみたいなになって、携帯でね、こうやってこれがなんとかレモンですとかって、なんか美味しいですとかっていうの、誰でもできそうじゃないですか。実際やったら大変だと思うんですけど、そういうので一発当てちゃった人はどうしても嫉妬されちゃいます。なので、誰でもできそうな仕事をやって、そしてお金持ちになった人、同じようなカテゴリーで言うと、お父さんお母さんから遺産相続を受けた、あるいはおじいちゃんおばあちゃんから巨額の資産を受け継いだ、こういった人も別に本人は何かしてるわけじゃありませんから、嫉妬されますよね。宝くじも同じです。宝くじもなんか一発当てちゃったって意味では嫉妬されやすくなります。なので、誰でもできそうなやり方でお金持ちになった、これは嫉妬される一番大切なポイントですね。2番目、目立ちたがり屋、これも嫉妬されやすくなります。私こんだけ稼いじゃったとかね、このワインは何万円のやつを抜いちゃいましたとか、ああいうの見てなんか暗い気持ちがね、ジョジョジョジョって上がってきたとしたら、それはですね、なんかあの人ずるいなっていうふうに思うからですよ。まあそういった意味で、目立ちたがり屋、私を見て見て見てみたいな、これはヴィトンで、これはなんとかで、エルメスでとかっていうのを見せつけられたら、欲しいな、羨ましいなって思ってしまって、ずるいなこの人って言って、黒い霧が嫉妬のエネルギーに変わるんですね。なので、目立ちたがり屋のお金持ち、この人たちも嫉妬されます。3番目、目立ちたがり屋と似てますが、成金。まあ、目立ちたがり屋と成金って僕の中ではちょっと違うんですよ。目立ちたがり屋っていうのは別にお金持ってなくても目立つのが好きって言いますよね。成金っていうのは見せびらかす。ちょっとね、目立ちたがりと似てますけど、また違う趣味なんですよ。例えば、そういった人たちが、これ見よがしに、俺金持ってますよ、みたいな形で、金の指輪、台の指輪、そしてなんかすごい高い時計、僕はあんまり時計に詳しくないんですけど、なんか一つ1500万するような時計もあるみたいですけど、これは1500万で、で、こっちも時計捨てたりとかしてね、どんだけ時計がね、趣味やね、みたいな感じの人、こういった人たちはやはり嫉妬されますね。なので、一番のパターンは、ポッドでのインフルエンサーがバーンと100万人ぐらい登録者の人ができて、そしてお金が入ってきて、なんかヨット買っちゃいましたみたいな、そういう人が一番嫉妬されるんです。皆さんも YouTube なんかご覧になってると、たまにそういう人いませんか？でもね、そういった人たちは嫉妬のエネルギーを食らいつきながらまた大きくなっていくっていう傾向があるんで、本人はあんまり気にしてなかったりします。4番目、短期間で金持ちになった。これもですね、一番最初の誰でもできそうなことで金持ちになったっていうのと似てるんですけど、例えばね、同じようなインフルエンサーでも5年間10年間ずっとコツコツコツコツ YouTube 上げてきて、初めて8年目にバズって うまくいった。これね、なんとなくよく頑張ったねって気持ちもあるから嫉妬されにくいんですよ。あるいは保険のセールスをやって20年やってきました。まあそういうふうな感じの人は、まあ確かに保険のセールスで誰でもできそうだけど、20年やったあなたは偉いっていうふうになるから嫉妬されないんですよね。でもこれがどうでしょう。あ、なんか8ヶ月前にたまたま買っちゃった仮想通貨が上がっちゃって、プー3億ですみたいなやつはメラメラメラメラってきませんか。やっぱり短期間で金持ちになった。これもですね、嫉妬を引きつける一つの要素です。そして何よりも5番目、偉そう。これはね、やっぱり嫉妬される要因ですね。お前そんな短期間でたまたま当てただけやんかっていうツッコミが入るかもしれないけど、俺は何億稼いじゃいましたとかね、私すごいよ見てください、このアクセサリーにこの洋服みたいな、そんな感じの偉そうな人見たら人は反応しちゃうんですよね。なのでおさらいをしますと、短期間で誰でもできそうなことをやって金持ちになって目立ちたがりで、そして成金で、そして最後に偉そう。もうこういう人は嫉妬の塊ですね。そいつがですね、ハワイに行きますって言ったら、もうなんか飛行機落ちてくださいっていうふうにみんなに祈られてしまうようなインフルエンサーの人たち。こういった人たちがですね、お金持ちになって嫉妬をされる人です。さあ、一方で、お金持ちになっても嫉妬されない人。ああ、確かにそういう人いるなっていうふうに思うんじゃないでしょうか。まず一番目の特徴として、お金持ちになっても嫉妬されない人。長い時間をかけてお金持ちになった。これね、すごい大事なことなんですよ。でさっき、話をしましたよね。8ヶ月前に買った仮想通貨儲かったっていうんじゃなくて、20年前からコツコツ積み立てして株を買ったらですね、なんかいつの間にか資産ができてました。なんかね、この人たちは許せるんですよ。変な話だけど。あるいは20年前に作ったお店がちょっとずつちょっとずつ成長して今は5店舗になりました。この人はね、すごいじゃないですかっていうふうに思うんですよね。なので、お金持ちになっていくときに大切なのは、投資としても大切なのは、時間を味方につけるってことですね。なので、ぜひ時間をじっくりかけてお金持ちになっていただきたいなっていうふうに思います。僕の周りでも幸せなお金持ちの人っていうのは、ゆっくりゆっくりお金持ちになってるんですよね。なので、1、2年とかでお金持ちにならないことを僕はお勧めしますね。やっぱり人には豊かさの器みたいなのがあって、これはいきなりバーッと3倍になるもんじゃないんですよ。どちらかというと、ちょっとずつちょっとずつ豊かさの器っていうのは大きくなるもんなんですよね。なので、例えば今は500万しか入らないかもしれないけど、それが1000万なり、2000万なり、5000万なり、1億なり、10億なり、100億なりってしていくと思うんです。まあほとんどの人たちは別に数億でいいと思うんですけど、まあそういった意味で、この豊かさの器、これをですね、ちょっとずつちょっとずつ大きくするってことを意図すると、幸せなお金持ちになれるんじゃないかと思います。2つ目、仕事の単価が安い。これもですね、お金持ちになって嫉妬されにくい人の特徴です。例えば、不動産をね、こう売買したりとかして成功してる人っていますよね。例えば2億のビルを買って、そして3億で売り抜けたとか。そういうふうにしてお金持ちになる人ってあんまり尊敬されないんですよ。けれども、仕事の単価が安くて、地道にやってる人たち、この人たちは尊敬されるんですよね。例えば、アメリカの億万長者のデータであるんですけども、一番億万長者を生み出しやすい業界ってクリーニング業界なんですよ。なぜかというと、1ドル、2ドルでシャツをクリーニングします。だから、利幅っていうのは限りなく少ないんですよね。一つのシャツを選択しても、まあ、せいぜい数十円しか儲からない。けれども、それを毎日大量にやるので、たくさんの人たちにその利益を提供してるわけですよね。たった数ドル、たった数百円でシャツをクリーニングしてくれて、綺麗なシャツが着れる。まあ、こうやって大量にお客さんに奉仕してる。こういった人たちっていうのは尊敬されやすいんです。アフリカで一番金持ちの実業家の一人がですね、実はキャンディーを売ってる人なんですね。コンゴだかどったかだったかっていうのを英語で記事読んだんですけど、で、彼のアメちゃんがね、日本円で言うと5円とか10円とかの値段で1個とか2個とか出てくるのが国中に、アフリカ中にあるんですって。なので、1個すごく単価が安いんですよ。確か日本円で5円とかそんなぐらいだと思います。で、そのキャンディー1個あたりの単価なんて安いから、1個売れても2、3円しか儲からないはずなんですよ。でも何億人って人たちが毎日のように食べてくれたら、それはお金持ちになれますよね。この話で思い出すのが、僕の師匠の武田和平さんです。武田和平さんっていうのは、名古屋で卵ボーロをですね、発明っていうわけじゃないのかな。他の会社も作ってるから。まあでもそれで一番メジャーな会社の一つだったんですね。で、卵ボーロって皆さん覚えてますか？白い感じの丸々したやつで、こう口に溶けたらちょっと甘くて、こう溶けちゃうみたいな感じのやつ。武田和平さんは、 今でもあのコンビニとかで売ってますけど、これぐらいのパッケージが5つぐらいあって300円か400円かなんですよ。で、何十個か入ってるから、1個売ったってせいぜい1つのパッケージが40円とかで20個入ってたら、1個2円とか1円とかじゃないですか。じゃあ武田和平さんどんだけ儲かんのって言ったら、その卵ボーロを赤ちゃんが口に入れたら 0.1 円ぐらいしか儲からないはずなんですよ。なんですけど、いくら日本が少子化になったといえども、あまねく広く日本のすべての赤ちゃんが卵ボーロって最初に食べるお菓子だと思うんですけども、最近面白いのは赤ちゃんの消費も多いんですけど、おじいちゃんおばあちゃんも卵ボーロ歯がなくても食べれますからね。実は赤ちゃんの需要もあるけど、おじいちゃんおばあちゃんも甘いもの欲しいという時に卵ボーロを食べるそうなんですよ。まあ懐かしいってもあるのかな。まあそういった意味で、その単価が安い仕事で活躍している人たち、この人たちが嫉妬されるってことがあんまりないですね。だって赤ちゃん向けの卵ボールを売ってお金持ちになった、お疲れ様です、ありがとうございますしかないですよね。まあそういうもんだと思います。3番目、いつも人のことを考えている。こういったタイプのお金持ちの人っていうのは、寄付をしたり、いろんな人たちのことを考えて従業員の給料を上げたり、あるいは取引先の人たちがうまくいってるかどうかっていうのは絶えず気にしていて、もし例えば資金繰りに困ってたら一月前倒しにね、どっちみち前、来月も仕事お願いするから、じゃあ今月は3ヶ月分払わせてもらってもいい。まあ、こんな感じの心配りができるお金持ちの人なんです。で、そういった人っていうのは、絶えずお客さんのことを考えたり、クライアントを第一に考えているので、こういう新しい商品サービス開発しました。値段は今までの半額でいけるようになりました。とかって、すごいお客さんのことを考えている。まあそういうふうにされると、やっぱり感謝しかないし、ありがたいなっていうふうに思いますよね。まあそういう意味では、なんか私はこんだけで何億も来ましたみたいな成金みたいな人よりも、長い時間をかけてお金持ちになってさらにまた誰かに貢献しようとする人、やっぱこういった人たちも嫉妬するどころか、もう感謝と尊敬しかありませんよね。まあそういうふうになると思います。そして4番目の特徴は謙虚であるってことなんです。もう僕の周りで謙虚なお金持ちの人たちっていっぱいいますけど、その一人が瀬本さん、e アクセスの創業者、そして最近ではレノバという環境の会社ですよね。大元はですね、京セラの稲盛和夫さんと二人で KDDI、今の au の大元の会社ですよね。その前身の会社を作られて、まあ、NTT ですよね。昔は電信電話なんとか会社って30万人のその巨大企業で半官半民の会社だったわけですよ。その部長さんでエリートの座を捨てて二人で会社を作って、そして今はもう従業員が何万人になるっていう会社をされて、それから今度はご自身で e アクセス、e モバイルの会社ですよね。で、それを作って売却されて、しばらくセミリタイヤか、慶応の先生かなんかされたと思うんですけど、でそこからですね、いや、なんかこれからもっと社会貢献したいってことで、オータナティブエネルギーですよね。だから太陽光発電とか風力発電とかの会社に投資されて、そしてその経営者になられて、また上場してるんですよね。で、今、いろんな電力の事情を考えたら原子力とか、あるいは石炭とか今の電気ってそういうふうに作られてるわけですよ。なのでそういうものじゃなくて、その地熱発電とかそういったものを開発する、とにかく人のためになるってことをベースに生きてらっしゃる方ですよ。まあそういった意味で最もその尊敬してる人なんですけど、瀬本さんと会うたびにもうすごい研究で深々とお礼されたりとか、もう僕あんまり普段日本人っぽくないからお辞儀することないんですけど、瀬本さんの前ではもうものすごく頭を下げる習慣がついてます。で、そのお辞儀だけじゃなくて、端々に僕なんか年下で、なんじゃこいつって思われてもおかしくないのに、なるほど、ケンさんはそういうふうにお考えになるんですかって敬語で言われるし、誰かに紹介するときに、ケンさんは私のメンターですって、いやいや違うですと、瀬本さんが僕のメンターなのに、同じようにね、言われる方はもう一人いるんですけど、ジョン・グレア博士。ジョン・グレア博士は世界5000万部、ベストパートナーになるためにって言ったすごい方なんですけど、彼もケン・ホンダは僕のメンターだって言ってくれるんですよね。だからもう僕からしたら超すごい人っていうのは、若者であれ、大して成功してない人であれ、私の友人でありメンターって言ってくださるんですよね。まあそういう意味ではね、もう限りなく謙虚。もう瀬本さん80代になられて、まあ日本を代表する経済人のお一人ですよ。だから俺はすごいだろうっていうオーラがもっと出ててもいいんですけど、普通にしてたら、僕たちもね、二人で普通のカフェに行ってお茶したりとかしていろんな話をしたりするときがね、もう僕にとっては至福の時間ですよ。その、もうすごいこう、大資産家、大実業家の、その、瀬本さんと僕は話してても、瀬本さんの有名な人が、そしてお金持ちの人のようには全く見えない。どちらかというと、おじいちゃんがちょっとなんか相談に乗ってあげてるみたいな、そんな感じかな。親子でなんか、 お茶してるみたいにしか見えないと思うんですけど、まあ、本当に謙虚なんですよ。まあ、なんて言うんでしょうね。偉くなればなるほど謙虚な法則ありますね。一番偉ってんの営業部長さんとか役員ぐらいの人が一番偉ってて、社長さんになるとやっぱりすごく腰が低い方が多いですよね。僕もそういう会合とかにいろいろ行かれるときに、運転手の人かなと思ったら、運転手の人ぐらい頭を下げている上場企業の社長さんだったりします。すごいなって、やっぱ上の方に行けば行くほど謙虚になるんだなっていうふうに思います。お金持ちの人の中でも、あんだけ謙虚にされて嫉妬したら、もうあなたおかしいですよと思います。だから、やっぱり謙虚であるってことは、嫉妬されない、とっても大切なことの一つでしょうね。ただね、これってテクニックでやろうと思ったってダメなんですよ。謙虚なふりをしようと思っても、傲慢な人は、狼がなんか羊の顔をかぶったってダメです。だからやっぱり本当に謙虚であるってことを、本当にやりたいと思わなければ謙虚にはなれないと思います。嫉妬されないお金持ちの特徴、最後はですね、与えるのが好き。幸せなお金持ちの人を与えるのがとにかく好きです。いつもなんかプレゼントを用意してたりだとか、ちょっとしたお茶菓子を帰りに持たせてくださったりだとか、なんか情報をくださったりだとか、あの人に会ってみたらって、あ、今さらケンさんちょっと連絡しとこうとかメッセージしとくから会いに行ったらいいよ。ご飯ね、ご馳走してもらいなっていう形で、そういうふうな感じで、パパッと人と人をつないでくださるんですよね。これはすごいことだと僕は思います。まあそういう意味で、どんな時でも与えていく。こんな人嫉妬できませんよ。なので、与え上手な人、与えるのが好きな人、この人たちは嫉妬されません。なので、あなたがもしお金持ちになりたいとしたら、さっき言ってた嫉妬されるな人になりたいですか？それとももう周りの人たちが本当に尊敬してしまう、愛してしまう、そういうお金持ちになりたいですか？ぜひそのあたり考えてみてください。さて、ハピマネ&ありがとうワークですが、あなたが2つの話を聞いて、ああ確かに自分の周りにこういうやらしい金持ちいたなっていうのがあったら、私の周りにいたやらしい金持ちですけど、こんなひどいやつでしたみたいなことをよかったら書いてみてください。僕の本のネタになります。そしてあなたの周りにいる素晴らしいお金持ちの人、その人たちがいたとしたら、こんな素晴らしい金持ちの人知ってますよっていうのを書いていただけたらと思います。そしてもしあなたが特に何も言いたいことがなければ、私は幸せなお金持ちになりたい、そういうことでもいいですから宣言していただければ嬉しいです。あなたのコメント、書き込みお待ちしております。ありがとう、ありがとう、ありがとう。この度、ハピマネ会員をスタートすることになりました。ハピマネ会員とは、ハッピーマネーの短い略語ですが、幸せなお金について楽しく学ぶ、そういうふうなプロジェクトです。具体的には5つあります。1番目、YouTube では言えない本田健の本音。2番目、世界を歩く本田健が今考えていること。3番目、お金の心理的ブロックを癒すカウンセリングワーク。4番目、ここでしか話せないお金とエネルギーの話。5番目、あなたのお金の器を大きくするハピマネ実践ワーク。こういったものをお届けします。これからグローバルに展開するハピマネ会員、幸せなお金について楽しく学びたいという方は、今すぐこの概要欄を見てみてください。